でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信日が3月4日になります、はい、ということで、昨日配信日の前日がひな祭りでした、はい、千秋さん、ちっちゃい頃何か思い出ありますか？
そうですね、私ひな祭りっていうこのイベントだけがすごい好きで、あの家にケース丸ごとあの入ったおひな様とか、あと三人官女が入ったケース丸ごと飾ったやつがあって、それを毎年出してもらって、でそのケースの中、箱自体がなんかこうオルゴールになってるので、こう回してずっと見てましたお人形さんの顔とかね
その時間が好きだったってことですか？
そうなんです。そう、小学校なんか帰ってきて、見て、ぼ、うん、ーっとして、っていうのが好きで。
うん、癒しの時間だったんです
けどね、じゃ
お人形を見て、オルゴールの音聞いて、あ、今日も頑張ったなっていう。
何を考えてたんでしょうね。なんか、
ね、安らぎのひとときだったんでしょうね。
子供にとって。
うん。でも、おひな様ってあの、顔も可愛らしいですし、お洋服も綺麗なので、
そうですね。
あの、ちっちゃい時になかなか見ないですもんね。ああいった和のものっていうのが日頃触れないので、まあ、年に一回やったものをじーっと見るのもいい時間ですよね。
確かに色味が綺麗だったのかもしれないですね。
あの、ちょっと柄とかね。
確かに。
そして、小森家はどんな風に過ごされてるんですか？
そうですね。あの、最初の、まあね、お姉ちゃんがちっちゃい頃の方は頑張って、あ、3段の、こう、お人形さん飾るやつな、があるんで、もともとあるんですけれども、まあ、毎年毎年飾ってると、だんだんなんか省略化されてきて、飾るんですよ。飾るんですけれども、気がついたら、まあ、なんか敷物を敷いて、お代理様とおひな様があればもういいよね、みたいな。形になって、
まあ、でも雰囲気は出ますし。
そうですね。
でもやっぱりこう行事ごとっていうのは大事にしてあげたいなっていう気持ちで、
そうなんです。
お代理様とおひな様だけは毎年飾るという。
で、お花も飾って、
うん、
で、あの、やっぱりこう、おひな様用のあの、あられとか。
ああ、ありますね。うんうん。
なんかもうスーパーに行くとね、綿菓子とかも普通にこう出たりするので、それを飾って、うんうん、男子たちに食べるなよってやってますね
最初に食べるのはお姉ちゃんだよとも
うそんな
感じ目に浮かんできますね、こう行事ごとのね、その家族の様子っていうのも子供の心に残りますもんね、お子さんたちの。
そうですね、ほんと。やっぱり飾るって言うと、あ、飾ってもらってたなっていうのが思い出としてね、彼らが大人になった時に。
なんかこう、ちょっとその家族の雰囲気だったりとか、空気感っていうのをね、行事を通して思い出したりする時間があると思うので、はい、上手にね、そういうの、日本古来の行事っていうのも活用していただけたらなというふうに思いますよね。さあ、そして千秋さん、このおひな様が過ぎる頃からは、あったかかったり寒かったりっていうね、寒暖差激しい時期になりますよね。うん、
いや、本当、今ね、ちょっとこう、やっぱりスギ花粉がもう飛んでいってっていう時期にはなって、うんうん、意外とあの目がかゆいとか、鼻が出るっていう方々もいらっしゃったり、うん、やっぱりこの春、春ってすごいですよね。冬に眠ってたものがこう目覚めるから、
うんうんうん、
この大地の多分エネルギーとかもいろいろ、だからまあ花粉症にもたまにするんでしょうけれども。
なるほど、うんうん。
なんですけれども、やっぱりこの自然を、ただやっぱりこの、なんだろう、花が咲くまでって、やっぱりこの、綺麗なものを見るまでって、やっぱりこう私たちもですけれども、なんかこう、ちょっとした抵抗というか浴びますよね。例えばなんか、綺麗になる前ってなんか時間がかかるし、なんかこう、 手間暇かけなきゃいけないって、女性であったら
はい。
もうすごい
あり
こう、
ますね。
これみたいな感じあると思うんですけど、やっぱりこう、生きていく中でも、やっぱりこの大自然のこのエネルギー、もう今から花咲きますっていうところで、やっぱりこの、まあ、花粉の影響であったり、ね、あったかいと思ったら寒いってなって結局風邪をひいたりって、意外と結局体温調整が難しくなったりとか、本当いろんな影響を受けながら、しかもこう、なんか天気もこう不安定さで意外と曇りが多かったりとかして、なんかこうセンチメンタルな気分になったり、もちろん卒業式のシーズンだからなんか別れの雰囲気があってそうなっちゃうのかななんて 思いながら。なんか3月って意外とこうウキウキするようで物悲しく 心も なったりするのがなんか3月なのかななんて思いながら、とはいえ晴れた日とかね、昨日こうひな祭りおひな様の時にみたいにこうイベントがあったらやっぱりこう心華やかにして、ちょっと気持ちも高めないとやっぱりいけないでしょうし、とはいえ花粉を浴びて、まだまだ寒い、なんか、風も浴び、もうお肌はなんかもうゴワゴワってなってるとは思うので、ぜひね、やっぱり肌が乾いてると、体自身もこう、過敏になって、本当肌荒れを起こしやすいので、まずはね、いつも言ってるように、保湿ですね、皆さん、してあげると、あと、花粉はやっぱりその、ついちゃったりもするので、まあ、なるべく外から帰ってきたら、濡れタオルでなんか、髪の毛拭いてあげたりとか、もう、お風呂にそのまま、外から帰ってきたら、もう、ウイルスとかもついてるので、もう、お風呂に細菌も入っちゃうとか、してあげて、ちょっとこの、激しい寒暖差で、この、なんだろう、体も落ち着かないと思うので、だからこそ、ちょっともう、体を温めるっていうのを、春だからこそ、ちょっとこう、意識していってくるのもいいんじゃないかなっていうのはあります。結構、汗かいた後って体ってやっぱ冷えちゃうので、そこでやっぱ体、ね、崩しちゃう、体調崩しちゃうのかなっていうのは、春先に気をつけていかなければいけないことなんでしょうけれども、どうですかね、水野さんとか花粉症大丈夫ですか？
花粉症はね、ひどくはないんですけど、ずっとぐずぐずする感じです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。そんなにきます。
鼻ですね。で、鼻の大人も子供も、効く鼻水とかの通りを良くするツボが小鼻の横にあるので、ここちょっとこう押してあげたりすると、鼻の通りがちょっと良くなったりするのと、あとですね、耳の後ろ、なんか耳の付け根の後ろをちょっとこう、上下にこうさすってあげると、鼻炎のツボがあるので、ここをぜひ
そうな
ね、
んですね。
そうなんです、そうなんです。
へえ。
ぜひぜひ、鼻詰まりの時は。あとこう最近、まあね、今まだ、みかんとかね、やっぱりみかんの皮、乾かして、お風呂に入れると、ちょっとこう、鼻の通りがちょっと良くなったりするので、意外とこの、短い、
パンの
まだ、
皮ですか。
みかんの皮。
それは知りませんでした。
ちょっとこう、リラックス効果もありながら、で、みかんの皮って温める力があるので、
そうなんです
で
ね。
ないで、ちょっと乾かして、これ大丈夫？ってカピカピになるんですけど、それをちょっとこう、なんか、普通にネットとかに入れて、お湯に入れると体も温まるので、
それは一石二鳥ですよね。みかん食べて美味しく食べといて、皮はお風呂に活用する。
そうですね。今ね、柑橘
なんだろ
でいっぱいありますもんね。ポンカンの時期かな。ポンカンとか、ようかん、やかんじゃないか。ようかん。ポンカンようかん。なんか柑橘いっぱいなってたりね、したりもするので、ぜひ柑橘類の皮とか生かしてあげると。
う。みかんだけじゃなくて、他のものもいけるんですね。
そうですね、柑橘のものを。
皮はいける。で、ちょっと乾かしておいて、保存して、で、ネットに入れて、
ですね。
ドボンと入れれば、
思ってると。
鼻も通るという。
そうなんです。本当。なので、3月って、そう、本当もうこの三寒四温で、まあ、暖かい、冷たい、繰り返しても暖かくはなってくるんですけれども、まあ、その中で本当体温調整が難しい中で、どう、その、体温を維持していくかってところにもなるんですけれども、女性の皆さんとかね、特に冷えやすいかったりするじゃないですか。で、女性の、その冷えに効くツボというか、女性ってやっぱり子宮があって、まあ、子宮は温めると、まあ、内臓の方も温まってっていうところで、こう、冷えの解消にもなるんですけれども、足のくるぶしですね。外く
くる
る
ぶ
ぶし
し。
のところをこう、温めてあげると、三陰交というツボがあるんですけれども、ちょっとね、くるぶし温めてあげたりすると、内臓温まって、ちょっとね、体調不良を起こしやすく、なりにくくしますよっていうところがあります。なんかこう、妊婦さんとか足首温めましょうってよく言われてると思うんですけれども、子宮に効くツボがあるから温めましょうって、冷やさないようにしてね、なんて。
なるほど。
そうなんです。ぜひ、
そうす
それ
る
こそ。
と、大人の方だけじゃなくって、女の子は
う
もうね、高学年になってくると、だんだんと体つきが女性らしくなっていく子もいるので、お子さんたちも気をつけてあげた方がいいですよね。
ですね、もちろん赤ちゃんにもいいので、赤ちゃんにももう性別関係なく、やっぱり内臓、足自体がその胃腸系に効くツボがたくさんあるので、足を温めてあげるってすごいいいことなので、足が冷えるとやっぱり胃腸が冷えちゃって風邪をひくっていう流れにつながるので、ぜひね、足首だけでも温めてあげると、風邪ひきや
わ
す
け
い
で
子
す
とか、体
ね。
調を崩しやすい子は、ぜひやってみてください。
足元をまず温めてあげるっていうこ
そ
と
う
が
です
大事になってくるわけ
ね。
ですね。あと何か気をつけたことがいいことってありますか？
そうですね。まあ、お肌の乾燥であったり、まあ、胃腸を温めましょうってところで。で、どんどん、その、まあ、冬、どんどん今、こう、日が伸びてますよね。なので、ちょっとね、やっぱり、日の光を浴びるっていうのを改めて、こう、冬ってどうしても家にこもって、なんか、結局外になんか出るのめんどくさいみたいなところもなんとなくあると思うので、やっぱりこの春をきっかけに、暖かくなってる日がちょっと伸びてるをきっかけに、ちょっとこう、日の光を浴びる時間もちょっと長く取るようにすると、またリズムが整ってくるので、ぜひぜひ。
そっか、朝日の光を浴びるとリセットされていいっ
そう
て
なんです、そうなんです。
ね、言ったりしますが、やっぱそういった効果があるってことですね。
ちょっとね、あったかい、まあ、ね、土曜日、日曜日とかお休みの日とかは、ぜひね、日中、お外にちょっと出かけて、お散歩して、日の光を浴びて、やっぱりこのビタミンの生成であったりとか、やっぱお肌も強くなったりもするので、まあもちろん花粉対策をしながらっていうまた矛盾もありながら、とはいえ、やっぱりこうお散歩して体をやっぱり温めるっていうの、自分で動くっていうのはやっぱり一番大事なことなので、家族でね、こうお散歩行くといいですよ
です
ね。
よね。ストレス解消にもなりますしね。
そうですね。で、それでちょっとこの気分の、センチメンタルな気分がちょっとこう解消されたらすごいいいですよね。
まあ、3学期も終わっていく時期なので、3月はね。そうすると、まあ、進学だけじゃなくて、進級であったりとか、もうお友達が変わっちゃうからって言って不安になっているお子さんも、ひょっとしたらいるかもしれないので、まあ、上手に、まずは体調を整えること、
一
そ
番
し
です
て、
ね。
もうね、そして、ご家族でお出かけとかして、ストレス発散させてあげることで、ちょっと穏やかに過ごすことができるのかなっていったところですね。 はい、ということで今日はこの時期の過ごし方のポイントについてお伺いをしてきました。ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。